ビジネスケアラー及びヤングケアラー支援について、質問者は松本浩一、立憲。ビジネスケアラーについてどのように認識していますか？
仕事と介護の両立支援は重要な課題です。今後もケア24等での相談を行い、家族介護の実態に応じた適切な支援をしつつ、経済産業省のガイドラインも参考に、区内事業者の自主的・主体的な従業員支援の取り組みを促す必要があると考えます。
高円寺地域等には、小規模多機能型居宅介護がありません。地域間格差解消の必要があるのではありませんか？
高円寺地域と西荻地域を除く5地域に事業所が設置されているものの、地域バランスを考慮した整備を進める必要があると考えます。こうした中、令和7年度に西荻地域に事業所1所が開設予定です。
ヤングケアラーについてポジティブな視点からケアを継続できる支援体制を整えることも必要です。区はどのように捉えますか？
家事や家族の世話などの経験がその後の人生に生かすことができるとマイナスなことばかりでないと考えます。子供への支援に加え、ケアを受けている方、その家族の課題にも視点を持つことが重要と捉えています。
学童クラブ、公園の喫煙ルール、児童・生徒の健康診断。質問者は、赤根学母・舞、武藤。学童クラブ利用料の支払いについては、収納率だけでなく、負担軽減の観点からも、ウェブ口座振り替えやコンビニ収納を導入すべきと考えますが、見解を伺います。
収納率の向上だけで、利便性の向上に資していない点は受け止めますが、コスト面と導入で得られるものと、全体最適を考えた上で、区全体の電子化の取り組みとともに、検討していきます。
公園利用ルールに関するアンケート結果について、全面禁煙と回答した人の割合を伺います。
すべての公園で禁煙と回答した人が最も多く、およそ5割。次いで、分煙施設があればか、周囲に配慮すればか、がおよそ2割ずつでした。
学校医による脊柱側弯症検診は視触診のみですが、23区中17区では機器を導入してモアレ検査を実施しています。視触診のみでは発見率が発症率を下回るデータもあります。機器の導入予定はありますか？また、現在導入に至っていない理由を伺います。
機器が高額であることや、操作に対する専門知識が必要なこと、対象の人数を担える事業者がほとんどいないことなどから、現時点で導入は難しいと考えます。
下井草駅周辺まちづくり及び男女共同参画について、質問者は赤坂珠代、立憲。下井草駅周辺まちづくりのワークショップにおいて、障害のある方からどのように意見を聞きますか？団体を通じて話を聞く体制などを取ってください。
申し込みの際に手話など必要な対応を希望できるようにする予定です。合わせて関係団体からのヒアリングも検討していきます。
下井草駅周辺整備計画叩き台では、都道の旧早稲田通りの安全性を確保するとしていますが、どういう対応を検討するのですか？
ルールを作ることによって、歩行者空間を整備するなど、 様々な手法を検討することも見据え、地域の皆様と一緒に議論していきたいと考えています。
都議会で趣旨採択された西武新宿線連続立体交差の伏線シールド工法検討に関する陳情についてどう捉えていますか？
都と連携しながら、区民の信頼を得られるよう、丁寧に情報提供等に取り組んでいきます。
男女共同参画担当課長に民間出身者が就任し、今後を期待しています。現段階でどのような方向性を持っているか伺います。
計画の改定や新たな理念を示す条例の制定等も視野に入れて取り組んでいきます。
子どもの権利を保障する子どもの居場所をどう作るか。質問者は寺田遥香、立憲。居場所事業実施者が子どもの意見を反映させている事例は、
乳幼児対象施設では表情から思いを読み取る。障害児対象施設では家族に聞く。図書館では本の購入のリクエストを聞く等があります。意見を把握していない事例もあり、各施設の事例を共有する仕掛けが必要です。
子ども食堂について、区のスタンスと未登録団体への取り組み、区の関わり方について伺います。
地域共生社会の実現に向け、大きな役割を果たすと期待される取り組みであり、立ち上げの支援など、社会福祉協議会と協議していきます。課題共有のためのネットワーク作り等について、基本方針に盛り込むことを検討中です。
若年女性の居場所の必要性の考えと、若年妊娠等のハイリスクを未然に防ぐための構想は、
居場所を求めて集まり、犯罪に巻き込まれる等の問題を受け、困難な状況の子どもを早期に発見し、安全に過ごせる場所につなげることが必要です。子ども家庭支援センターで培った未然防止のノウハウが役立つと考えます。区が児童相談所を設置する強みを生かして取り組んでいきます。
教育の DX 化と福祉人材の確保、どう取り組む？質問者は鈴木千鶴、医務。児童生徒の個別のデジタルデータの利活用は、困難や SOS の早期発見や課題改善のために必要と考えますが、区の見解は、
データを引き継ぐことで、支援体制の充実に寄与すると考えますが、課題は管理方法等多岐にわたります。他自治体の取り組みを参考に研究していきます。
不登校状態の児童及び保護者と学校との情報共有方法は、
今年度より区立学校でテトルというアプリを導入し、随時情報共有を図っています。
6月になっても新入生にタブレット端末が配布されていません。今後どう対策するのですか？
早い時期での修理依頼の徹底や代替機の活用など、配布が円滑に進むよう学校や業者と連携・協力し対応していきます。
令和6年4月の組織改正で、障害者生活支援課・事業者支援係が新たに設置されましたが、経緯は、
福祉人材不足を鑑み、民間職員のスキルアップ等事業者支援の総合的な調整を目的に設置しました。
大学や専門学校等との連携について、区の取り組み状況は、
今年度は障害者施設の見学ツアーを実施します。
不安を抱く区民の声は切り捨て。冷酷な岸本区政。質問者は井口恵美、無都。区長は日頃から子供や障害者に寄り添っているような口ぶりですが、障害児とその家族に川北病院の小児救急が撤退することや、医療型レスパイト入院の受け入れ先が区内にないことなど、本当に必要とされている情報すら届けていませんでした。この危機的状況についての認識は。
令和6年2月に初めて撤退についての話を聞いた時から、すべての会合に出席し、関係機関等と情報共有し、意見交換した中で、大きな課題と認識しています。その上で、安心できる材料を提供できるよう、改めて支援体制の拡充を進めていきたいと考えています。
当事者たちは、自分たちが軽視されたことをとても残念に受け止めたとのこと。また、川北病院の小児科の存在がどれだけ重要かを行政は分かってくれていなかったとの話もありました。今まで築いてきた信頼関係が崩れた瞬間だと感じます。区内で受け入れ可能な医療機関はありますか？ない場合の紹介先はどこですか？
区内に医療型レスパイト入院を実施する機関はありませんが、都内11カ所の機関を紹介しています。